おはようございます。アニマルコミュニケーターのまゆみです。今日も金曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は今はね、本当に雲もほとんどなくて青空が見えています。やっぱり晴れてると気持ちいいですね。なんかね、関東地方も梅雨に入ったのかな。まあお天気が悪い日も先週は多かったかな。曇り、雨っていうか曇りが多かったのかな。でもやっぱりこうやって太陽が出ていると、まあ私は気分が上がりますね。今日はね、タイトルに原点回帰って書いていて、まあキリンのね写真を背景にしてるんですけども、これは実際に私が今アルちゃん何年だっけ、今アロハがねそばに来てるんですけど、何年か分かんなくなっちゃったね。2026なんだっけ今。まあいいや。27、8年前に、実際アフリカのザンビアで私が遭遇して撮った、キリンさんです。実際にね、まあこれはね国立公園の中とはいえね、国立公園って別に門があってなんかゲートがあってっていう感覚ではなくて、もうすごく広いし、そこら中あるんですけどもね、国立公園だけでも四国ぐらいの大きさあるところもあるしね。だから、まあ、そんだけ広いところでいろんな動物に遭遇するっていうのも、そんなに、サファリとかね、そういうツアーで、なんていうのかな、を目的としていけば、そういうポイントがあってね、見れるかもしれないけど、まあ普通に生活をしていて、遭遇することってすごく、稀なんですけどもね。まあこの時はたまたま目の前にいたんですけど、めちゃくちゃ大きいですよね、キリンって。その前に、おはようございます、ゾウに遭遇していて、それもそれで、めちゃくちゃ大きいだけじゃなくて、まあゾウに遭遇するってね、ラッキーなんだけど、めちゃくちゃ怖いことなんですよね、やっぱりね。近づきすぎたら、まあ、実際その時ちょっと近づきすぎてね、もちろん車なんだけど、追いかけられてしまうんだけど、象に勝てるものっていないんですよね。まあ、例えば、まあ、その時はね、別にサファリとかで行ってたわけじゃなくて、普通のね、まあ、なんていうの、普通の生活の中、任務中って言ったらいいのかな、まあ、仕事中っていうのかな、だから乗用車で、まあ、ザンビア人が運転する普通のタクシーですね、乗用車で行っているので、もうそんなものなんか一踏みでね、潰れてしまうぐらい、ゾウってめちゃくちゃ力を持っているし、だからそういう意味では他の動物もね、ライオンだって襲わないしね、もちろんね。でそれくらい、まあ、ゾウって、なんていうかな。こう、動物たちってね、怖いとかじゃないんだよ。自分たちの身を守るために、何かあったら、本当に怒るって感じだから、別にむやみやたらに接触したり、喧嘩吹っかけたりとか、そんなことはしないんですね。そう、それをちょっと今日話したかったんだけど、まあ動物たちって本当に捕食のために、必要なために他者をね襲うことはあっても、それ以上のことは、なんか例えば貯金しときたいから余分に襲おうとかもないし、なんていうの、まあ子供がね狩りの練習でちょっと遊びながらっていうのは別として、本当に大人のね動物たちがなんかレジャーのために襲おうとか、そんなことももちろんないしね。で、なんでかっていうと、動物たちってその捕食のためとはいえ、他者を襲うって自分にとってもものすごいリスキーなんですよ。自分が逆に襲われてしまうかもしれない、 あるいは怪我をしてそれが致命傷になってしまうかもしれない、ね、いろんなリスクを犯しながらでも生きていくために食べるためにはっていう感じなのね。だからむやみやたらに動物が他者を襲うなんてことはないんですよね。でそんな中でね、こう昨今ね、日本ではクマの問題が言われていて、私もさっきねこれを始める前こう SNS 見ていて、いっぱいそういうまあ反対のしている人たちの投稿もいっぱい出てくるじゃない。あの特に今回のね、あの宇都宮のはね、誰も襲ったわけでもなくて、なぜ殺処分なのかっていうねことなんだけど、そのゴキブリじゃないんだけどね、出たら殺す出たら殺すっていうのではもういたちごっこですよね。その根本を取り除かないと。あの私も動物たちのね、あの殺処分を減らすためのそういう NPO、 あれは一般社団法人かのお手伝いとかもねしていたけど、蛇口を止めない限りその救っても救ってもエンドレスっていうのと一緒で、元の原因が何かを見ていかないと何も解決はしないんだよね。だからこの動物たちもそうなんだけど、彼らがまあ今回襲ってないけど襲うにしても、例えば人里に出てくるにしても何らかの理由があるんだよね。なんでかっていうと、動物たちにとって人間ほど恐ろしいものはないのよ。知ってるんですよ、本能的に。いわゆる人間対その他の何十億っていう命ね、いろんな種類、動物でも虫でも何でも鳥でもそうだけど、からすると人間が一番の害獣だから、なるべく彼らも人間には会いたくないのね。だって人間って捕食以外に襲うでしょ。そして武器も持ってるでしょ。レジャーでも襲うでしょ。そういうことを知ってるから、人間に会いたくないんだよね。会いたくないのに会わざるを得ないっていうのは何が原因か。まあ、特に昨今の日本だと、ね、森が山が枯れていっている。これが一番の原因ですよね。で、枯れていってる原因もいっぱいあるよね。まずは戦後のね、針葉樹林ばっかり植えてしまって、まあ山って針葉樹林だけでは成り立たないよね。紅葉樹林や実がなる木も必要だし、いろんなものが、例えばこれね、アフリカの、なんていうの、一番上に、例えばライオンならライオンの捕食者の王者がいて、その下に、まあ、肉食がいたら、その下に草食動物がいて、その下に虫がいて草がいてっていうのがあるとし、あるわけじゃないですか。そうすると、まあ、山だって一緒で、別に植物だけでも生きていけないんだよね。それを、花粉を運ぶ虫や鳥も必要だし、実を運ぶ鳥も必要、ね、土も必要、そしてそれを食べる、ね、動物も必要って、なんか全てが循環。今ね、サスティナビリティとか、なんかこう循環っていうことが今頃ね、やっと言われているけど、まああれもね、ムーブメントとして全て言われているものは意図があって、それが正しいとは限らないと私は思っているんだけど、でもそれが言われることで本当の意味で気づく人もいれば、いるので、それでもいいのかなって。本来の目的はね、違うとこにあったりして、そっからまたね、ビジネスとか戦争とかに結びつけようとする働きもね、力も、パワーもあるんだけど、でもそれはそれと置いといて、本当にね、サスティナビリティを考えるならば、その全てが循環している。だから、その循環から外れて何かうまくいくことはない。特に命にね、生きていくことはできないっていうことを、もうちょっとね、知った方がいい気がしますよね。感覚的にもね、知識だけじゃなくてね。 そうそう、サステナビリティってね、今頃って言ったのはなんでかって言った、私何年前だろう、あれ30年近く前かな。建築の勉強もしていたし、設計事務所で働いてたこともあるんですね、一時的にね。でその頃にサステナビリティって言葉ではないけど、循環って意味でサークル、こうぐるぐる回る、サーキュレートって、だから同じ意味なんだよね、これも循環って意味なんだけど、サーキュレートっていうのがすごく必要で、で私はまあそれは住宅の設計においてだったんだけど、風が循環する、だから水でもそうだけど風もそうだけど、滞ると濁るんだよね。だから常に風が循環しているような住宅が理想っていうのかな、そういう設計をしたんですよ当時。サーキュレーションっていうねテーマでね。で私にとってはその頃から、この原点回帰の話にもつながるんだけど、私にとって風っていうのはずっと大事なんですよ。風を感じるためにいろんなとこに行ったり、アフリカに行ったり、ハワイに行ったり、沖縄に行ったり、ね、東南アジアに行ったり、アメリカに行ったり、いろいろしている気もするし、私の好きな風をね感じたくてね、風にもいろいろあるけど、それこそアフリカで感じたあの風、アフリカで話した風、アフリカでコミュニケーションを初めて取った風、あの風を追い求めてね、いろんなとこに行っているような気もするし、風ってすごく私の中ではそれこそ原点であり、とっても大事なものなんですよ。で、それはそういうことを意識していない建築の設計でも今思うとね、だから全てつながってるんですよね、出てきてるんですよね。サーキュレーションっていう風が通る家っていうのをマンションと戸建てと、まあ、設計したんですけどね。その頃はね、サステナビリティって言葉があんまりなかったかな。で、循環するっていう言葉を使いたくて調べたら、サーキュレーションっていうのが出てきたので、まあ、サーキュレーションっていうテーマにしたんだけどね。そう。だから、何でもそうじゃない？まあ、みんなが好きっていうか私も好きだけど、お金だって循環しないと、こう、貯めてばっかりだといつかなくなるっていうかさ、ね。お金はこう流すもんだっていうか、いうね、経済ってそういうもんだっていう話もあるし、だから滞っていていいものってないんだよね。気の流れもそうだよね。気が流れるって、気が流れるから良い気も入ってくるけど、気が止まってしまうと本当滞ってよどむんだよね。だから全てね、私たちのだってこの呼吸をして体内に空気が回っている、酸素が回っていることだって流れているし、血液がそもそも流れているでしょ。血液止まることないじゃない。だから流れているっていうことがある意味スタンダードなんですよね。そのスタンダードである循環するっていうことをもうちょっと、真剣に考えるって言ったらおかしいけど、当たり前のことなんだけどね、思い出さないといけないような気がします。なんか、まあ、今回の件でもね、人間を襲ってないのに山に返せばいいって、もうそれは本当にその通りなんですよ。でもちろんそうなんだけど、人間を襲う、それから人間の命が優先される、まあ、こういうことを言うとね、どうなのか、語弊があるかもしれないけど、どうなんだろうね。本当に人間の命だけが一番重いのかな。私はね、本当にわからないです。例えば、ね、うちで言うと我が子って言ったら、我が子は、ワンちゃんであり猫ちゃんなんですよね、私の家族は。じゃあこの子たちの命が私より軽いのかって言ったらね、よくあるボートに一つの命しか乗せられません、自分が乗りますか、誰を乗せますかみたいな究極の選択みたいなのあるじゃないですか。 多分っていうか、何の人がスタイフから来るんだよね。今までも、まあ、結局これで続けられてる。皆さん聞こえてますかね？聞こえてたらコメントを入れてくれるとありがたいんですけど。なんかね、こう、まあこれね、他の SNS でもあるあるだけど、なんか電波妨害って入りますよね。あ、ありがとうございます、ララさん。私も何回かこの、電波が不安定でっていう文言が過去にね、このスタイフをしてる時に出たことあるんだけど、必ず、たわいもない雑談の時はないんだよね。まあ、いいとして。そう、だから、なんていうのかな、何の話だったっけ。あ、そうそうそうそう。これはね、なんか、私が綺麗事言ってるとか、優しいとか、いい人とか誠実とか、そんな話じゃなくて、本当に本当にね、わからないんですよね。本当に、まあ人間のね、役割っていうのはあると思うんですよ。この地球に、宇宙に生まれて、魂としてね、人間のやらなきゃいけない役割っていうのはあるんだろうけど、ただその役割っていうことを除いたこと以外で、命の、上下ってあるのかなって、これアフリカに行ったからなのか、もともと生まれ持って考えてるのか、その辺もわからないけど、あと動物を飼ってるからかね、わからないけど、いやでも、なんだろうね。例えば虫でもね、夏になったらこれからもそうだけど、セミとかが、ね、ベランダにやってくるんだけど、まあ、地上に出て一週間ぐらいしか生きられないって言うじゃないですか。それを見ていると、本当にこの人たち何のために生まれてきてんだろうって思ったり、その儚いっていう意味も含めてね。それでも意味があって、だから長さでもなければ、ね、生まれてきてここにいるっていうこと自体に大きな大きな意味がある。それが命だとしたら、で、そのね、一週間しかない命が、を一生懸命生きようとしてるじゃない、セミなんか。それが最後、力尽きたりするのを見るときにね、いつも、結構ね、うちでお亡くなりになるセミたちいるので、ああ、とうとう、もうその時が来たんだなと思っていつも最後はね見てるんだけど、なんかなんていうのかな、まあもちろんその寂しいしね、切ない気もするんだけど、その途中か、何が言いたいかちょっと、その途中でなんとかなんとかね、あと何日か生きられるのが、ほら例えばひっくり返ってて難しくなったりとかね、なんか羽が折れててとかさ、なんかそういうのを見た時に、もともと1週間ぐらいしかないし、あとちょっとだから、もうちょっとなんとか生きてほしいっていうか、生きられたらいいのになって思ってしまうことがあるんだよね。せっかく生まれてきて生きようとしてるんだからね、最後まで全うできたらいいなって、こう思ってしまうときに、その虫に対する、セミに対する気持ちも、我が家の猫に対する気持ちも、自分自身に対する気持ちも、他の人に対する気持ちも、なんか何も変わらないっていうかね、せっかく生まれてきてるんですよ。地球に生まれてくるってそうたやすいことでもないみたいなので、せっかく生まれてきたんだったら、最後まで全うして、できたら、楽しく、喜んで、生きて、あちらに帰って、 行ってほしいなって全ての命に対してやっぱり思ってしまう。そのね、発想がどっから来てるかって言ったら分かんないんだけどね、本当に分かんないんだよね。なんか分かん、いつからか分かんないけど、私にはその命の中身しか見えなくなってしまっていて、だからよくここでもね話したと思うんだけど、アザラシを見てもうちのゴールデンレトリバーに見えたりね、だから姿形なんて中身が見えちゃう、その命っていう中身だけね、その一個一個の性格とかではなくて、そうするとね全部同じにしか見えなくて、でましてやその人間だとその中身がものすごくよどんでる人とか攻撃的であったり、その元はねそのさらに中を見ていけば本質はみんな一緒なんだけど、光だからね。だけどその周りにコーティングされているものがめちゃくちゃよどんでいたり汚れていたりするものが多いじゃない。でも動物や虫や植物を見て、わあこの木は本当にひねくれてるなとかいうのはないんだよね。それは虫でも鳥でも。だからそういう意味では人間以外の動物生き物たちはみんなこう本質、もともとその子が持ってる本質とその中身が同じ、ほぼ同じだから、その変なね汚れでコーティングとかされてないから、すんなりそこを見れて、あみんな同じだな、そういう意味で本当はかけがえがないっていう、自分で変わんないなって思っちゃうんですよ。ただね人間は本当にねわーって、まあ、自分がね全く汚れてないとは言わないですよ。でももうまみれてる人たちもねいっぱいいっぱいいるから、なんかねそう思った時に、あれそう思うとこの汚れたものっているのって逆に思っちゃうっていうかね、一応人間が優先されるってね言う人たち多いけど、まあ、こんなに汚れてもなんかそれこそ感染症じゃないけど伝染しそうな人たちもいるのかなってふと思いたくなるぐらい、ちょっと意地悪な言い方だけどね、感じるくらいね、なんか汚れきってますよね。まあだからこそ今その汚れを落として次に向かうか向かわないかっていう選択をね迫られてる時代でもあるのかもしれない。だからいろんな汚れが湧き出てきてるのかもしれないんだけどね。そしてあなたはどっちを選びますかみたいなところかもしれない気もします。なんかさね、もうただただ闇雲に人間に害があるものは全て排除せよって言っている人たちがいると思うんですけど、これね心底思っている人たちと、そういうことによって何か次に起こそうとしている別の意図がある人たち、まずマスコミも含めてね、二つあると思うんですよ。で、もちろん、その、何か起こそうとしている人たちの意図は、それは今までの時代ずっとやってきたことの延長線上ね、今もまだ起きていることの延長線上なので、もうこれは論外っていうか、その人たちは話にならないっていうかね、まあそれが諸悪の根源なんでしょうけどね、まあ、相手だけが悪くて自分たちが悪くないってわけじゃないんだよね。それを、ね、コミットした、受け入れた自分たちにも知らなかったとしてもね、責任があるとして、まあそれはそれで置いといたとしても、そうじゃなくて、本当に、その悪巧みでもなくて、本当になんか人間が一番だから、他はいらないって言ってる人たちっていうのは、なんかよくよく考えたらそれこそ狂気だと思うんだけどね。もし自分のそばに、会社に、学校に、お店にそういう人がいて、例えば何でもいいよね、虫が入ってきました、ネズミが出ました、動物が入ってきました、それが、ね、野良猫でも野良犬でもいい、は 全部それを入ってくるたんびにもうバンバン目の前で殺してる人がいたとしたら、あ、この言葉があんま良くないのかな。え、それ見て、あ、その人普通だなって、この人と一緒に仕事しよう、この人と一緒にランチ行こうって思えるかな。なんか怖くないですか、そういう人って。でも言ってること同じなんだよね。害獣だからそう言ってるんじゃなくて、そういう人たちみんな下手したら自分の家族さえ守れればいいか、隣の人必要ないから、あの、罰にしようって、最終的にどっちかの家族しか、あの、このバスに乗れませんよ、助けられませんよって言ったら、簡単にそういう風にするんじゃない、そういう人たちってね。じゃあ子供だけ乗せようとかじゃなくてね。だからやっぱそういう人たちが今日本にある一定の数いるっていうことも、自分の周りにすぐそばにいるっていうことかもしれないから、それはそれで狂気の世界に私たちは生きてるんじゃないかなんてことにも気づいた方がいいと思います。で、なぜかっていうとね、その、これを煽ろうとしているマスコミや別の悪巧みをしている人たちは置いといて、それは世界中にいるからね。だけどそれに賛同、洗脳されて賛同して、こう、もう自分たち以外必要ないものは全部排除しようって心の底から思っている人たちって、海外には割と、まあ、いるけど、あの、まあ、動物を基準に考えるといないんだよね。あの、今の日本が異様に多い。で、今の日本って言ったのは、例えば30年前、40年前、そんなにいたかなって思うんですよね。よく、あ、これね、私の大好きなミュージシャンの一人である斉藤和義さんが言ってたんだけど、彼もね、保護猫とかの活動もして、活動っていうかね、それに賛同とかしているので、昔言ってたんだけど、野良猫がいる街は安心するって。でも本当そうなんだよね。そういう時代があったじゃないですか。それがいい悪いは別としてね、まあ野良犬がいるのがいいのか悪いのかは別として、でも東南アジアとかに行けばまだいっぱいいて、でもそれがなんかこう許される社会って、なんて言ったらいいのかな、うまくこう共存、それこそ共存している社会って、ある意味どっかが安全な気もするんですよね。で、そんな時代も日本だってもちろんあったわけよ。だからでも今の時代って、まあ、もちろんね、いろんな問題ね、人間だって、まあ、移民の問題も含めてね、これは別の意味があるからこの話は置いといて、でもなんかこう、自分だけ良ければいいっていう意識が強くなっている人たちが非常に、このどれぐらいだろう、5、6年急増してるのか、もともといたのが出てきたのかわからないけど、多いような気がして、このままだとまずいよねって思います。だって明日は我が身だよ、そうなっちゃうとね。隣に、両隣、自分の家にそんな人がいたらなんか怖くないですかね。まあそんなことを考えながら、とにかくなんか本当にね、こう綺麗事じゃないんですよ。生きとし生けるもの、すべての命が幸せな世界になりますようにって、ずっと何十年って、もうアフリカに行ってから、アフリカに行く前からかな、思ってるけど、本当そうなんだよね。で、そうじゃないと私たち人間だって幸せになれないんだよ。そういうふうにね、最初の話に戻るけど、地球も宇宙も循環してるから、ちゃんと回さないと誰一人幸せになれないんだよね。人間だって同じだからね。だって人間だけしかこの世にいなくなったら、人間何食べるのってことにならない？植物も動物もみんないなくなったら、人間何を食べますか？人間ですかってことになっちゃうじゃん。最終的にそうなっちゃうよね。 だからやっぱり違うんだよね。人間だけでは生きられないっていうのはもう本当に、何これ、綺麗事じゃなくてただの事実なんですよね。現実。その現実をもっとみんな見た方がいいんじゃないかなって思います。だからね、一回ね、まあそうやって言っている人たちを、本当にね、アフリカの、まあザンビアでもいいし、一番動物が多い、国土の 80% 国立公園で動物たちがほとんど、が生息しているって言われるボツワナにね、丸腰でポンと置けばいいんだよ、一日。そしたら、何か感じると思うので、そこでどうやって生きていくか。人間が強いんでしょ？人間が一番偉いんでしょ？じゃあその中で生きてみればいいんだよね。だからみんな連れて行って、そういうツアーがあったらいいよね。でもね、私本当にアフリカに行った時に思ったんですよ。一回みんなここに来てみればいいって。そしたら、まあ、アフリカのいいとこも悪いとこももちろんありますよ。で、ね、日本も含めた欧米のいいとこ悪いとこもあります。だから私もアフリカが全部いいって言ってるわけでもないし、アフリカに一生住みたいと思ってるわけでもなくて、もちろん快適である、清潔であるっていうことも大事。心地よいっていう意味でね。大事だけど、一回あそこの何にもない、本当にガスや電気も水もない、そしてあの時代だからスマホもない。そんなものが一切ないとこに本当にポツンと一人で行ってみたら、自分の中のいらないものがいっぱい、取り除かれると思います。そして残ったものが自分の一番大事なものなのかもしれないっていうものを逆に見つけられるかもしれないと思います。私はそこで見つけたのかもしれないね。何かっていうとね、まあ命より大事なものはないってことよ。だから極論言うと、これがあったらいいな、こうなったらいいなっていうものはいっぱいあります。私の中にもね、物欲だってあるしね。だけど、何かに直面した時に命取られるものじゃなかったらまあいいかって思える。その、この言葉ってね、いろんな人も言ってるし、大好きだった祖父も言ってたしね。戦争経験してる人たちってよく言うよね。命取られるわけじゃなかったらまあいいんじゃないって。でも本当全部そうだから。でもそれを言葉じゃなくて実感したっていうのかな。本当にそうなんだよね。だから、いかに命っていうものが大事なだけじゃなくて、生かされてるってことがどんなに奇跡かっていうこと。だって生かされなくなったら、それは自分の魂が決めるのか、肉体が決めるのか、神が決めるのか、宇宙が決めるのかわからないけど、もうここで終わりってなったら、どんなにお金を積もうと懇願しようと、そこで終わるんだよね。だから生かされてるっていうことがどれだけ奇跡かって思うと、やっぱり、その生かされてるってことを含めた命ね。だからまあここで言うと肉体も含めた命になるのね。魂は永遠ってね、言うけど、その魂のことではなくて、この肉体をもってここで生かされている命っていうことが、いかにね、普通じゃないっていうことを。で、私自身ね、いいことばっかり、あるわけではないんですよね。それは皆さんと一緒。人生ってそういうものじゃない。で、ほんのちょっと前かな、数週間前は、ちょっと喉をね、大怪我して、もう、水一滴もね、喉を通せない、ということになったんですよ。てかもう、つばを飲み込んでも水一滴通っただけでも、それが別に冷たくも熱くもなくても、まあ、要は喉の中に傷があるから、激痛でもう飛び上がりそうになる感じなんだよね。まあそんなことを経験しつつ、まあ今ね、ほぼ回復してるんですけど、同時に、なんかね、これ日本とリンクするんだよね。私がそうなった時に同じように、まずアロハの歯が突然抜けたんですよ。で、まあ、 アロハに関してはそこでもう終わって、あとは元気そうなんだけど、同時にフータ君がなんかね、口の中、まあもともと猫あるあるなんだけど、若干なんていうの、こう歯茎が腫れたりとかねすること、でもこのね何年もなかったんだよね。若い時に、うん、一回あって、で時々なんか調子悪いのかなっていうのが数年に一回ぐらいの時にそんな様子もあったけど、すぐ良くなるみたいな。でもこの数週間ふうたくんまだ治ってないのね。今も、まあ、だいぶね、例えば3週間前よりは良くなってるけど、でもまだなんかちゃんと普通に、例えば硬いカリカリが食べられないのね。で今もう四苦八苦しながらね、でも食べないといけないじゃない。だからなんていうかな、こうそのウエットのものをあげたり、ウエットでもいろいろね、食べやすいもの、食べにくいもの、あと好きなもの嫌いなものとかね、いろいろ出てくる中で、もう最近この数日は手であげないと、そのウエットをね手であげないと食べなくなっちゃってきてて、あのまあだから手がね、もうその後ドロドロなんですよ、あの缶詰のが手について、なんか2回ぐらい洗わないと匂いが取れないんだけど、でもそんなことを宿泊しながら毎日毎日ふーたと、まあ、ふーたも頑張ってるから、ね、一緒に頑張ろうって言いながら、まあ、格闘してるんだけど、それだけ見てても、元気であることがどんだけ普通に、今までね、ふーたくんちょっと太りすぎたんですよ。去年、一昨年ぐらい、キャットフード変えてからもりもり食べてね。で太りすぎてたから、ちょっと食べ過ぎだ、痩せよう痩せようって言ってたんですよ。そしたらそのなんか呪文が効いてしまったのか、今あんまり食べなくなって本当に痩せたのね。だけどこうそうなると思うのはね、本当に元気に普通にカリカリをなんかいっぱい食べて、まだちょうだいって言ってることがどんだけありがたかったかっていうのをね、今噛み締めてるんだけどね。だから元気である、健康である、普通である、穏やかであるっていうことが、まあそれイコールさっきの生かされてると同じで、要は今ふーたくんは生かされてるってことがちょっと脅かされてるわけよね、体調が悪いっていうのはね。だからそれぐらい生かされてる、元気であるっていうことが奇跡なんだよね。で私は痛感してます。だって数週間前まで普通に食べれてたのが、なんで今こんなことになってんだろうってすごく考えてしまうよね。で、ああだから元に戻りたい、前のようにもりもり食べる姿を見たいって思うぐらい、そんなことが今日常じゃなくなっている。それぐらいね、普通である、健康である、元気である、生かされてるっていうことは奇跡なんですよ。そう思うとね、この生かされてることを、自分自身をまず大事にしなきゃいけないし、自分の周りも大事にしなきゃいけないし、そして生かされてる命は全て一緒だから、私たちが決めたんじゃないんだよ。人間がこの人を生かそう、この人をそうじゃない決めたわけだ。人だけじゃなくて動物ね、もうね、これ全部私たちじゃないものが決めてるんだよね。そう思うと、なんかに、それこそ人間ごときが、これは罰にしよう、これは丸にしようって、もう おこがましいよね。自分の命だってできないくせに、なんで人の命を、他者の命をって、私は思ってしまいます。まあなんかね、何の話だったかよくわかんない感じに最後なったけど、でもとにかくね、みんな命は大事だよ。そして自分の命も大事で、何をしてるから大事、何ができたから大事、役に立ってるから大事じゃないんだよ。ただいるだけでいいんだよね。これはね、昔から思います。本当私たちって全ての命いるだけでいいんですよ。そのために生まれてきてる。いるだけでいろんな役割をね、果たしてるんですよね、実はね。だから本当はいるだけでいいのに、いるだけじゃダメってなってる からみんな苦しいわけだし、もちろんね、食べていかなきゃいけないから何かしなきゃいけない、それはあるよね。だけどいるだけでいいんだと思ったら食べていけるっていう、なんかそのね、どっち、卵が先か鶏が先かみたいになっちゃうけど、本当そうなんですよね。食べていかなきゃいけないからいるだけでいいはちょっと横に置いておいてってすると、もっと食べていけなくなる。だからやっぱり一度自分は役に立ってるとかそういうことではなくて、自分は生まれてきて今生かされていて、だからここにいるだけでいいんだ、もともとはね。そっから始めるとね、全てが変わっていく気がします。そして他者にもそういう気持ちが出てくるのかなって思います。なので皆さん、自分はいるだけでいいんだよってのを本当に心の底から思って言ってみるのはどうでしょうかね。今日はそんな話でした。まあ喉をね、怪我したって言って、だからまあ今ね 100% ではないんですよ。食べ物は刺激物以外はねほぼ食べられるけど、まだちょっと喉が荒れてるのかな、完全には。だからあんまり話すと今ちょっと枯れてきた感じがするので、まあね、大体でもね40分だからこんな感じかな。今日話したいことは話せたと思うので、皆さんね、まあいろんな話があちこち行ってしまいましたけども、最終的には生かされているってことがとても大事なので、ね、自分を含めているだけでいいんだよって思って今からスタートしましょう。では今日も金曜日、皆さんね、なんか他ね、他の地域はわからないですけど、関東は明日明後日ね、なんかお天気いいし、暖かくてか暑くなるのかな、なるみたいなので、まあ皆さん良い週末をお過ごしください。アニマルコミュニケーターのまゆみでした。また来週ね、金曜日お会いしましょう。ごきげんよう。